お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。さて、先週から新しいシリーズが始まりました。タイトルは、戦場に命の光、ナイチンゲールです。ナイチンゲールについては、もっと知っていた方が良いと思うことがありましたので、このシリーズを始めました。彼女は、先週お話しいたしましたように、現代の日本人サラリーマン家庭ではもう考えられない金持ち貴族の家で生まれました。大きな屋敷が2つもあって、季節によって使い分けていたのです。ところが彼女は6歳の頃には、私は幸福でないと感じていたのです。小さい頃からキリスト教の教会には行っていました。1837年2月7日、彼女は神様に話しかけました。神様、私はどうしたらよいのでしょう。力と知恵をお授けくださって、私をお導きください。一心に祈り続けているうちに、心が静まり、あたりの静かな空気の中に体が溶け込んでいくような気持ちになってきました。フローレンス、ふと誰かに呼ばれたような気がしました。はっとして、あたりを見回しましたが、誰もいません。気のせいだわ。そう思って、また祈り続けました。すると再び、フローレンス、という呼びかける声がしました。お前の進むべき道は、お前を信じる、世のためになる、尊い仕事をすることだ。その声は、かすかでした。しかし彼女は、はっきりと聞いたのです。その瞬間、彼女は体の隅々にまで不思議な力が満ち溢れるのを感じました。キリスト教では、このように神様の声を聞く体験をする人はいるのです。マザー・テレサもそのような体験をしています。この日彼女は自分だけのメモに次のように書きました。神は私に話しかけ、私を神の御用にお召しになった。この時彼女はまだ17歳になるかならないかの少女です。この年頃には夢の世界と実際の世界をごっちゃにすることがたびたびあります。しかし彼女の場合、少女のただの夢ではありませんでした。彼女は一生の間に4度神の呼びかけを聞いたと自分だけのメモの中に書いているのです。では、神様はどんな御用で彼女をお召しになったのでしょうか。病気に苦しむ人たちのために尽くすようにと言われたのでしょうか。いいえ、そのことについては神様は何も言われなかったそうです。そして彼女も看護の仕事などということは全然心に浮かびませんでした。彼女は小さい頃から屋敷で飼っている犬や猫や小鳥などが怪我をしたり病気になるとよく手当てをしてやりました。特に赤ん坊は大好きで、泊まりに来た親類の家族の赤ん坊を親切に世話しました。けれど、病気に苦しむ人たちに仕えるために神様がお召しになったとは気がつきませんでした。彼女には自分の進む道がまだはっきりと分かっていなかったのです。でもこう固く信じていました。神様が一度私に呼びかけられた以上、いつかまたきっと呼びかけられるに違いない。しばらくして神の呼びかけはフローレンスの心から消え去っていました。お母さんはこうした娘の様子を見て大層満足でした。私の思った通り、フローレンスはゆくゆくは社交界の花形になるだろう。ということがはっきり分かったからです。それはお母さんにとって限りない誇りであり、輝かしい希望でした。1839年4月、ナイチンゲール家の人たちはパリからロンドンに帰りました。お母さんは早速ロンドンに住む姉のニコルソン夫妻と一緒にカールトンホテルの一つの階を全部借り切りました。5月24日の女王誕生日、フローレンスとお姉さんはビクトリア女王にお目にかかりました。パリ仕立ての真っ白な衣装をつけたフローレンスはひときわ美しく見えました。ロンドンの社交界は華やかな色と匂いに満ちていました。少女たちはその渦の中に巻き込まれてしまいました。フローレンスの心は衣装と 舞踏会のことでいっぱいになりました。一日一日が絶え間ない興奮のうちに過ぎて行きました。9月、ナイチンゲール一家は2年ぶりでエンブリー荘に帰ってきました。華やかな社交会の興奮がまだ冷めきれないフロレンスにとって田舎の生活は退屈でした。それよりもフロレンスは自分に対して激しい不満を感じていました。私は神様の呼びかけにふさわしいような努力を何一つしていないではないか。自分を責める気持ちが時々針を刺されたようにチクリチクリと痛みました。それを表に表せないために一層惨めな気持ちになりました。1843年のイギリスは歴史にも飢えた40年代と書かれているように大変困難な時代でした。首都のロンドンでもバッキンガム宮殿では華やかな舞踏会が催される一方、一歩街に出るとゴミの中を病気とひもじさで痩せ衰えた人たちがうよぶよしていました。そのありさまは田舎でも同じでした。フローレンスは自分だけのメモの中で次のように書いています。私の心は人間の苦しみ悩みという考えでいっぱいになっている。それが私を前からも後ろからも責め立てる。私の見る限りの人たちは心配と貧しさと病気に食い殺されている。フロレンスは今こそ自分の進むべき道が贅沢な楽しみだけを求めている人たちの中ではなく、不幸な人たちの中にあることをはっきりと悟ったのです。では何から始めたらよいのでしょうか。1843年7月、この時フロレンスは23歳ですが、一家はリーハースト荘に移りました。お母様、私にプレゼントをくださらない？親、フロー、おねだりなんて珍しいわね。何が欲しいの？首飾り？それとも、いいえ、薬と食べ物、それから毛布とか、いらなくなった服とか。まあ、そんなもの、何に使うの？お母さんは呆れたように首を振りましたが、それでも使用人に言いつけて整えてくれました。さあ、フロレンスはこれらのものをどうするのでしょうか。これからどうなるのでしょうか。それでは今日はここまでにいたします。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。